はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはですね、本はまとめて買うなということで、読書についてお話をしていきたいと思います。私は本が好きなんでね、今日のボイシーのトークテーマ、読書時間の生み出し方というのに、ちなんでですね、本についてお話をしていきます。皆さん本を読んでますでしょうか？ね、読書はいいですよ。ね、私はね、週に1冊は本を読むと。だから毎月4冊、まあ、できたら5冊、このぐらいは読んで、年間50冊ぐらい読むというのを、なんとなく自分の目標にして、まあ、2024年もそのぐらいのペースでは来れてるかなというふうに思うんですね。で、読書時間、なかなかこう、読む時間ないと。それから、まあ、買ったけど読んでないんだよなという、そういうね、ことって何度も私も経験してて、まあ、自分なりに気をつけてることをいくつかお話をします。まずね、読書時間に市民権を与えろというね、市民権を与えろっていうこの言葉をですね、私はメンターの赤羽裕二さんに教わって、なるほどと思ったんですけど、読書時間をですね、こう優先順位の下に持ってかないで、とにかく読書の時間っていうのはもう偉いんだと。絶対自分の生活の中でですね、欠かせないものだっていう風な位置づけにまず自分の中でそういう認識をするんですね。で、まあ、具体的に言うと朝の時間か夜の時間かどちらかでこの時間になったら読書っていうのを決めちゃう。これが一番いいと思います。ちなみに私は朝はね、こうやってラジオを作ったり、ブログ作ったりとかですね、そんなことをやってますので、朝は読書はせず、夜ですね、夜寝る前は本を読んで読みながら寝るということを決めて、います。はい。で、読むのそのものも結構早めにパパッとこう読んだりするんですが、まあいずれにしてもですね、読書の時間に市民権を与えるということで、決められた時間、おすすめは朝か夜。朝と夜ってやっぱり都合がつきやすいでしょ。日中はね、仕事の都合とか、なんか急な、なんかいろんなね、予定の変更とか、あると思うんですけど、まあ朝と夜はだいたい固定じゃないですか。だからなるべくこう固定の時間で、この時間になったら読むっていうようなね、時間を決めて市民権を与えるということが一番大事かなと思って、私は夜、寝る前は読書というふうに決めております。で、今日のタイトルの回収なんですけど、本はまとめて買うなってことなんですけど、これね、本を買って読むか読まなくなるかっていう差はですね、買ったその日に読み始めるかどうかにすごく大きく関わってる気がするんですよ。で、買ったその日に読まない本って、なんか大抵読まない。うん。で、なんかだんだん興味が薄れてっちゃうっていうんですかね。まあ興味があって買いますよね、本屋でね。またはAmazonとかで買うじゃないですか。で、届いたら、その日のうちにやっぱりね、少し読む。目次だけでも読むとか、10分すぐ読むとかですね。まあ、これいろんな人が言ってますけど、本を買ったら家に帰らずに、もう近くのカフェとかね、マクドナルドとかそういうとこ入って、もう最初10分読んじゃうと。うん、っていうことをすると、その本は読み続けやすくなるんですよね。これ不思議なもんで、なんかさ、買ったその日にどれだけさばけるかっていうところがすごく重要な気がします。っていう意味で、私はね、気をつけてるのは、なるべく本はまとめて買わないと。ね、大型の書店をうろつくのは私は好きなんで、大きな本屋に行くとですね、あ、この本いいな、あれもいいな、あ、これも面白そうだなってことで、一度に3冊、5冊、ね、買っちゃったりしがちなんですけど、なるべくそれやらないようにします。っていうのも、その買ったその日に読むっていうのが、5冊買ったら5冊分、3冊買ったら3冊分読むっていう風になっちゃうからですね。だからなるべく一度に1冊しか買わないと。その代わりちょこちょこ買うという方が全然いいのかなと思ってます。一度に一冊だけ読んだ方が私が頭に入ると思うので、5冊買っちゃって5冊並行して読むみたいなのはあんまりやったことがないので、まあそれは個人のね、好き好き趣味なのかもしれませんけど、私は今週はこれって決めたらその一冊を読むと。で、終わったら次っていう方が、まあいいのかなというふうに思ってるので、本はまとめて買うなというのは自分への注意事項として今日はタイトルにさせてもらいました。結構ね、やりがちなんですよ。はい。あ、まとめて、これもいいな、あれもいいなって思うんですけど、今日はこの一冊にしようっていう、そんな感じの方がね、いいのかなと思っております。ちなみに、本はですね、意外と、人生を変えないと言われるんですね。ここまで言って、ね、読書が大事で本読もうっていう話なのになんだよって思うかもしれませんけど、本は意外と人生を変えないということも言われてまして、これどういうことかっていうとね、本ってやっぱり繰り返しの学習にあんまり適さないんですよね。一回読むと、まあ3時間とか5時間とか1冊読むのにかかるじゃないですか。でも、人間の学習には、 繰り返し繰り返しすることがすごく大事だと。だからこのラジオなんかはね、倍速再生で繰り返し聞いたり、ながら聞きできるんで、非常にいいんですよ。だけど、本っていうのは、意外とその一回読んだだけでなるほどなっていうので終わっちゃうんで、意外と人生を変えないと。人生を変えるためだったら、何度もその本を繰り返し読むっていうことが大事。だけどそんな時間は到底ないと。新しいものを読みたいということになるんで、私がやってるのは、これもね、赤羽さんに教わったやり方なんですけど、本を読むときは必ず右手にですね、黄色いラインマーカーを持てと。うん。で、大事だなと思ったところは、ピッピッピッと線を引き、で、そこを、こう、なんていうんですか、ドッグイヤーっていうの、ページをこう折って、印をつけましょうということをするんですね。そうすると、次回読むときにですね、そこだけパッパッパッと読めば、本の内容を思い出せるんで、繰り返ししやすくなるんですね。だから、なるべくこの、本を読むときは、なんとなく読むんじゃなくて、必ず黄色のラインマーカーを持つと。むしろラインマーカーを今手持ちにないというときは本を読まないぐらいに徹底してですね。で、マーカーを引いて、ドッグイヤーをして、で、もしその一冊読み終わったら、基本的には読み返しはしないんだけども、パパパッとこうめくって内容が思い出せるようにして、何度も繰り返し見るということをすると繰り返しになるので、自分のその腑に落ちるということになりますから、繰り返し学習をするためにラインマーカーを引きながら読むということも結構徹底してやっております。ちなみにそういった理由でですね、私は基本的に紙の本を読むようにしてます。電子書籍も1回目じっくり読むためだったらいいし、それこそ移動中電車とかで読みやすいんだけれども、なるべくそういういろんな利点を考えたときに、あれですね、電子書籍の方だとこう、マーカー引いてたのもできるんですけど、こうパッパッパッとこう見返すっていうのがあんまりこう合わない気がするんですよね。なので紙の本を持って、それこそバーッとページをめくるっていう意味では紙の方がいいと思っているので、その辺考えても紙の本がおすすめですということです。はい。読書時間の生み出し方というハッシュタグ、時間を決めると。で、本の読む時間に市民権を与えるという感覚でやって、で、一度にまとめて買わず、ね、買ったその日に少し読むということで、自分の本の本への気持ちを高めてですね、で、読むときはマーカーを使って読んで、そして繰り返し繰り返し大事な本は読むと。逆に言うと、これ買ったけど大したことないなと思ったらですね、途中で読むのやめたりしてもいいわけですよね。はい。もう次の本に行ってもいいわけですので、そんなところで、私の読書術お話をいたしました。ということで、今日はね、バスケとあんまり関係ない話をしましたけれども、いかがだったでしょうか。今日の放送ね、どうだったでしょうか。バスケットボールの話とね、直接関係ない話ですけれども、たまにはこういうのもいいかなと思って、このボイシー聞いていただいている方はね、勉強熱心な方が多いので、こういった読書の話、何らかね、あなたの気づきのヒントになれば嬉しいです。今日の放送が1ミリ面白かったなと思った方は、ぜひハートマークのいいねのボタンを押しておいてください。それから、ごめんなさい。言葉が出てこない。あれだ。チャンネルのフォローですね。ごめんなさい。チャンネルのフォローよろしくお願いします。現在1406名の方にフォロワーさんになっていただいております。まだフォローしてないやという方は、フォローしておいていただくとですね、どのチャンネルかわからなくなる前に、フォローしておいていただくと、あなたに次の明日の放送が手元に届きやすくなりますので、よろしくお願いします。ではでは、コメント返していきましょう。昨日の放送、時代とともにバスケのレベルは上がってるのは本当かという、ちょっとね、NBA 雑談トークでした。あまり、好評ではありませんでした。NBA の話すると大体受けないんですよね。はい。でも、コメントはたくさんいただいております。ねじまきどりさん、1990年代の NBA はツタヤでレンタルビデオをしては何度も何度も見返したなとか、これわかりますね。ツタヤでありましたよね。私はね、バークレーとか好きでしたけどね。ありがとうございます。私も1981年生まれなんで、完全に同意させていただきます。はい、ありがとうございます。長倉さん、年代とともに進化するバスケ、アンダー12のカテゴリーで何らか革命を起こしたいと思っております。おぉ、ね、応援しております。ありがとうございます。影島さん、個人的にはシャックが好きで、私が今の選手としてプレーしているチームの背番号もシャックのレイカーズ時代の34番にしてますと。もういいですね。はい。ドシッと構える3アウト2インも魅力的だと思いますが、現代バスケの色とは違うかもしれませんね。ということでね。またあれがね、流行るかもわからないですからね。はい。時代は繰り返すので、あの時代のバスケもね、私も大好きです。ありがとうございます。門畑さん、長年プレーして求められる技術や判断基準の変化はかなりあると思いますと。そういった意味で、昔と今を比較するのには何の意味もない気がしますと。何かを良くなったら何かが、失うと、単純なトレードオフではないでしょうか。ということでね、冷静なご意見ありがとうございます。 高野さん、これはですね、学生スポーツ3つの付加価値というまた別の放送にいただいたコメントです。X でたまたま目にした将棋羽生名人の言葉、何かに挑戦したら確実に報われるというのであれば誰でも必ず挑戦するだろうと、報われないところで同じ情熱、気力、モチベーションを持って継続していくのは非常に大事なこと、大変なことであり、私はそれこそが才能だと思っているという話、羽生名人の話、これ三原先生のおっしゃってた保証のない努力に通じる内容だと思い、思わずコメントでお伝えしてしまいました。ありがとうございます。コメント返し不要ですということで、コメント返ししちゃいました。では後藤さん、時代とともにレベルアップしていると思います。どのチームも似たようなプレー戦術が増えてきたのかなと思います。だからこそ以前のスタイルにチャレンジしてみることで、個性あるチーム、相手にとって対応が難しいチームができるのではないかと思います、ということでね。うん、そうですね。まあ、相手と似てるってことは対応しやすいってこともね、ありますからね。はい、ありがとうございます。三原先生、いつも楽しく拝聴しております。というのは、大塚さんですね。ありがとうございます。私は女子のミニバスのコーチをしており、一つご相談です。ディフェンスリバウンドを取ってゴールからゴールへ一人でワンマン速攻を仕掛けるタイプのチームに対しては、どのように守ると良いでしょうか。ワンマン速攻で攻めてくる人数は1ピリオドにつき2人くらいです。非常にスピードがあるので、途中、中途半端にディフェンスをしてファールを取られることも防ぎたいです。何か良いアドバイスをしていただけると幸いです。ということで、はい。まあまあ、ハリバックじゃないでしょうかね。まあ、月並みな答えですけど、はい。そういう練習を日頃からしておく、ストップボールの練習をしておくってことが非常に重要なのかなと思います。まあ、研究室の方とかだとね、大塚さんは研究室のメンバーさんでしょうか。これじっくり答えて、その練習の動画ちょっと送ってくださいとかですね、そういうことを研究室の方でやるんですが、まあ、このボイシーのコメントで返させていただくのは、もうそこが分かってるんだったらその練習をするっていうことだと思います。あと、ファールをして止めるってことも、まあ、小学生だとね、ミニバスだとあんまりどうかなと思うんですけど、まあ、ファールをしてナイスファールに結果なるっていうのも、一つのバスケットってことも教えてあげてもいいのかなと思います。頑張ってください。宮崎先生、どのスポーツも医療の進化、スポーツ科学の進化で選手のレベルは上がってきてるんでしょうね。サッカーでも同じことが言えますと。サッカーでは点が多く入るようにルール変更がなされますと。別の話ですが、最近昔の名選手が昔の映像と現在の映像の合成で本人同士が抱き合うインスタがあり、映像技術の進化がすごいなと思いました。まあ、そういうのありますよね。バスケットでもジョーダンとコービーがこうね、同じようにプレイしているような、そういう映像とかね、ああいうの面白いですよね。宮崎先生、ありがとうございます。ラストトライさん、今日の放送を聞いて、初代ドリームチームのパトリック・ユーインがチャールズ・バークレーのパワーに憧れた中学時代の自分を思い出しましたということで、あの頃のやっぱりインサイドは魅力でしたよね。はい、私も同感です。バークレーね、バークレー、カール・マローン、デビッド・ロビンソンね、あの辺良かったですね。パトリック・ユーイング、私もニューヨーク・ニックスが好きでした。はい、ありがとうございます。てなことで、いろんなコメントありがとうございます。今日の発見、感想、気づきもぜひコメント一行いただければと思います。最後にバスケの大学研究室では、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。一度興味のある方は放送の説明欄から案内ページ覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。